お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日も皆で集い、またインターネットを通し CD、DVD を通し、主はあなたに礼拝を捧げることができるその恵みを感謝いたします。神様が今日も私たちに伝えたい、知ってほしい、分かち合いたいと願っておられることがあります。私たちがその一つ一つを心を開いて受け取っていくことができますようお導きください。これからのひととき、主はあなたにお委ねし、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。気がつくとですね、2021年もあっという間に、もう6月の後半で折り返し地点、1年の折り返し地点を迎えています。この6月という月はですね、個人的なことですけれども、栗田家にとっては特別な月なんですね。それはなぜかというと、娘と息子の誕生月だからなんです。まあ、息子の誕生日はもうすでに終わったんですけれども、息子はまだ自分の誕生日がよく分かっていないのでですね、なんかみんな嬉しそうにお祝いしているなということぐらいは分かってくれたかなと思いますけれども、娘は違いますね。今年は一体どんな盛大な祝い方をしてくれるのだろうかとですね、ずっと楽しみにしているわけです。まあ、ハードルが毎年毎年上がり続けるのでですね、どこかで下げないとと思うんですけれども、親にとってはプレッシャーだなと思わされています。まあ、ここまで、本当に子どもたちが成長を守られたことを皆さんのお祈りに感謝いたします。そんな我が家ではですね、いつも盛り上がる話題があります。それは何の話題かというと、学校の給食についてなんですね。娘はいつも学校の給食をとっても楽しみにしていて、というかですね、そのために学校に行っているんじゃないかというくらい、もういつも楽しみにしているんです。もう娘は、ね、我が家の冷蔵庫に貼ってあるその給食のカレンダーがあるんですけれども、それを見てですね、明日はこれだ、よしってなって、でもある時は明日これ買ってもう学校行くの嫌だってなったりですね、それでも一喜一憂するわけです。ちなみに娘の大好きなメニューはツナご飯という、ツナご飯というなんか名前からしてですね、ご飯にシーチキンを混ぜてだけじゃないかな、ね、まあ、失礼なことを思ったりもするんですけども、まあ、それがとても大好きで、もうそのツナご飯の時はですね、もうその1週間前から、あ、もう1週間後だって、あと何日後だって、もう3つも楽しみにしている、そんなメニューなんですね。そこまで楽しみにしているなら、あ、私も食べたいなって思ったりもするわけです。それは私たち夫婦もですね、まあ、給食の話になると、いや子供の時はこれが美味しかったとか、いや牛乳は瓶だったとか紙パックだったとかですね、もう皆さんも話し始めたら盛り上がるじゃないでしょうか。そういう会話がね、止まらないんです。これ以上ただ給食の話をすると本当に長くなってしまうので、ここまでにしますけれども、今日の聖書箇所、マルコの福音書の6章の30節からこのところは、給食は給食でもですね、5000人の給食と言われる、そんな聖書の箇所です。この5000人の給食と呼ばれるこの奇跡は、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネって4つの福音書すべてに記されている唯一の奇跡でもあります。今日はこの5000人の給食という奇跡をご一緒に見てまいりたいと思います。この奇跡は男だけで5000人はいたという、多くの人々にイエス様が食べ物を与えたというものです。まあ、しかしですね、先ほどから奇跡奇跡奇跡って奇跡ばっかり言っているとですね、私たちはついその見えるものばかりに目をとらわれて、うわー奇跡だ、すごい、イエス様をまるですごい、ただ奇跡を行う人だ、見てしまうことがあるかもしれません。まあ、確かにイエス様はすごい奇跡をされますが、それだけの方ではないわけです。私たちが今日この箇所からなぜイエス様がその奇跡をなさったのか、その奇跡を通してその当時の人々に、そして今の私たちに何をイエス様は伝えたい、願っておられるのか、それを今日共に受け取ってまいりたいと思います。今日の主題は分かち合うことです。分かち合うことの喜び、そして祝福をご一緒に覚えてまいりましょう。 それではご一緒にですね、御言葉を読んでまいりましょう。はじめに31節、2節続けてご一緒にお読みしてまいりましょう。さて、使徒たちはイエスのもとに集まり、自分たちがしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。するとイエスは彼らに言われた。さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさい。出入りする人が多くて食事をとる時間さえなかったからである。前回の箇所で弟子たちはイエス様から派遣されてですね、その時は杖も持たないで出て行きなさいと派遣されて、そんな弟子たちが30節ではイエス様のもとに戻ってきたわけです。そしてその弟子たちは宣教の結果を残らずイエスに報告したあります。このイエス様に残らず報告したというこの弟子たちの姿にですね、一定の成果を上げて喜んで、イエス様こんなことがあったんですよ、報告している、そんな喜びの姿が思い浮かんできます。弟子たちとしてはですね、もうこの調子で次行くぞ、このまま次の宣教旅行に行くぞ、もう生きようよというそういう気持ちもあったかもしれません。まあ、しかしそのような上り調子でいたところでですね、31節でイエス様は言われました。しばらく休みなさいって言われたわけです。弟子たちの本当の必要を知っておられたイエス様です。弟子たちは外側では成功していたかもしれない、宣教旅行もいい感じで行っていたかもしれない、だけどあなたには内なる必要があるんだ。それをイエス様は見抜いておられました。私たちはいつ休みを必要とするでしょうか。それは疲れた時、心が落ち込む時、また不安な時、私たちは休みたい、休みが必要だって思うのではないでしょうか。まあ、それは当然ですね、確かに必要な休みです。しかし私たちがたとえ好調で波に乗っていて、よし行くぞってなっていた時であっても、イエス様は休みなさいって、それを一旦止めて、あなたには休みが必要だ、そうおっしゃるのです。牧師のレジリエンスという本をですね、ヒューレット先生が出版されました。以前アキラ先生はメッセージの中で紹介してくださいました。牧師たちはとても励ましを受ける本ですし、まあ、牧師たち以外でもですね、とても素晴らしい恵みを受けられる本だと思います。その本の中でですね、牧師たちが働きをする中で、走り続ける中で給水ポイントが必要なのだ、水を飲む、栄養を取る、そのポイントが必要なのだ、書かれてありました。それはたとえ自分が疲れた、そういうふうに感じていてもいなくても、必ずそのポイントポイントで水を、栄養をあなたは取らないといけないんだ、書かれていました。でもそれは何も牧師だけではないことですね。日本人はどうでしょうか、休まないということになんか美徳を感じることがあるのではないでしょうか。仕事は特にそうだと思います。忙しい人はできるように見えてしまう、すごい人だ、あの人は忙しいんだって、こう周りから見えてしまいます。私が会社にいた時もですね、忙しい忙しいって言ってる人がよくいました。そう言っている人をよく見るとですね、忙しいはずなのに、こうなぜか嬉しそうにしている、そんな人もいて、ああなんで忙しいのにそんな嬉しそうなんだろうって不思議に思ったこともありました。しかしですね、私たちの神はあなたを休ませる神だということです。たとえあなたの状況がうまくいっていても、そうでなくても、それに関係なくですね、神様はすべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとで休みなさい、そうおっしゃいます。そこに本当の安息があるから、そうイエス様がおっしゃって、安息を求めて出て行った一行の姿、 続く32節と33節、ここも2節続けてご一緒にお読みしてまいりましょう。そこで彼らは自分たちだけで船に乗り、この人々が彼らが出ていくのを見て、それと気づき、その力もそこへ徒歩で駆けつけて、彼らよりも先に着いた。32節で一行が向かった寂しいところ、これは何もない荒野という場所です。イエス様はいつも人々のもとを離れてこの荒野で祈っていました。父なる神との交わり、本当の安息を持っていました。今回は弟子たちがそこで休む必要がある、イエス様は見抜かれたわけです。そしてイエス様一行は休むために目的地へと出て行った。ところがで始まるのが33節ですね。何があったのか、何ということか、自分たちが着いた場所に先に多くの人々が集まっていたというのです。その人々はイエス様に会うために湖の周りを回ってでも歩いてでも会いたいやってきた人々でした。もう弟子たちとしてはですね、目的であった休息が取れないって本当にがっかりしたのではないでしょうか。皆さんも計画を取ってこの日に休もうと思っていた、そんな大型連休の初日にですね、こういう人々が出てきたら本当にがっかりするんじゃないでしょうか。心の余裕がなくなってしまう、そんなことがあると思います。ただそんな弟子たちとは違って、イエス様はその人々をどのように見ておられたのでしょうか。34節ご一緒にここもお読みいたしましょう。イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった。憐れみ、多くのことを教え始められた。集まってきた人々はですね、決して信仰が熱心だったわけではありません。イエス様はその群衆のことをまるで羊飼いのいない羊のようだ見ておられたわけです。弟子たちはそのような群衆を見て、弟子たちはがっかりしたことでしょう、ズコって思ったわけです。しかしイエス様はその群衆を見て深く心を打たれたわけです。私たちの主イエス様は憐れみの神です。理由はどうあれ、自分のもとへやってくるそんな人たちを決して拒むようなことはなさらない方です。身腕に抱いてお語りくださるのです。そしてイエス様はですね、その人たちに声をかけ、そして教え始められました。まず何よりも教えられるんですね。教えるのが一番先に来る。しかもその教えは惜しみなく教え続けられるのです。ただ形だけ少しだけ教えてですね、はい、じゃあ今日は教えたから、じゃあもうあとは帰ってねって、そういうことをイエス様はなさりません。実に多くのことを教えてくださる。羊たちとの交わりを心から喜んでくださっている、そんな羊飼いイエス様の姿があります。イエス様はそのように深い憐れみを持ってその人々私たちを見ておられます。その究極的な行動が十字架であったことを覚えます。私たちが羊であるならば、イエス様は良い羊飼いです。良い羊飼いとはどんな羊飼いでしょうか。それはヨハネの福音書の10章11節にあるように、羊のために命を捨てる羊飼いです。それほどまでに命を懸けて深く憐れんでくださるイエス様。しかし弟子たちはどうだったでしょうか。続く35節と36節、2節続けてお読みいたしましょう。35節と36節、そのうちにすでに遅い時刻になったので、 弟子たちはイエスのところに来て行った。は人里離れたところでもう遅い時刻になりました。なお解散させてください。そうすれば周りの里や村に行って自分たちで食べるものを買うことができるでしょう。イエス様と群衆は見つめ合って互いに教えに夢中になっていました。しかし弟子たちは違うことに夢中だったんですね。それは場所や時間、また人々の感情というその周りの状況にばかり弟子たちは夢中になって目を奪われていました。だってここは人里離れたところだし、もう遅い時間だし、このままでは群衆がお腹が空いたって言って不満がどんどんどんどん出てくるかもしれない。じゃあ責任は誰が取るんだ。弟子たちはそんなことばかり考えていた。もうとにかくですね、こんなつきまとってくるような人たちはもう即刻解散させてほしいと、もう言うならばイエス様この人たちを追い出してくださいとでも言わんばかりに、弟子たちは周りの状況にばかり目を奪われていました。しかしそんな弟子たちにイエス様は今日の主題でもある分かち合うことの喜び祝福を教えてくださいました。37節と38節、ここも2節ご一緒にお読みいたしましょう。するとイエスは答えられた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリのパンを買い彼らに食べさせるのですが、イエスは彼らに言われた。彼らは確かめてきていった。図です。それに魚が2匹あります。37節に戻っていただくと、元は弟子たちは宣教旅行から戻ってきて、そして船も漕いで心も体も疲れ切っていた。そんな弟子たちに対してイエス様はあなた方があげなさい、そうおっしゃいます。イエス様はこの時これからいくつかの訓練を通してですね、弟子たちに分かち合うっていうことはこんなに素晴らしいことなんだ、お前たちに知ってほしいんだ、いくつかの訓練を用意されます。しかし弟子たちはこの時はイエス様の言葉に対して何と言ったでしょうか。半ば反抗的にですね、そうしようとしてもできないんですって、って主張するわけです。だってこの200デナリってこれお金出てきますけれども、このデナリというのは1日分の給料ですね。1日分の給料というと、昨日ウェイクでもこのデナリという単位が出てきたんですけれども、昨日のウェイクでは6000ぐらいかななんて言ってましたけれども、1日分の給料、ここでは分かりやすく1万円としたとしても、200万円くらいでしょうか。それくらいあったとしても、こんな偏僻なところで何も用意できませんよイエス様って。そう弟子たちはいろんな理由を挙げていくわけです。しかし38節でイエス様は弟子たちにまずパンがいくつあるか、まずそれを見てきなさい、イエス様は言われます。今持っているものを確認させるんです。しかしですね、思い出したいと思います。この場にいた人たち、それは男だけで5000人もいた、そんな人々に対してイエス様は見てこいって弟子たちを派遣するわけですね。疲労していた弟子たちにはそれだけでも大きなチャレンジだったと思います。それでもですね、弟子たちはちゃんと見つけてきました。ヨハネの福音書を見るとですね、その時パンを持っていたのは少年だった、男の子だったと書いてあります。もしかしたらこの少年が名乗り出てくれたのではないでしょうか。ただですね、男の子が持っていたのはこの5つのパンと2匹の魚、それのみです。手にあったのはそれだけでした。しかしイエス様はまずは自分の手にあるもの、それがこんなちっぽけだからとか言わずにですね、まず差し出すことが大切なのだ、 イエス様は教えてくださいます。続く39節40節を見ると、そこにもイエス様が弟子たちに教えられた分かち合うために大切なポイント、教えが記されています。39節40節もお読みいたしましょう。するとイエスは皆を組に分けて青草の上に座らせるように弟子たちに命じられた。の人は100人ずつ、あるいは50人ずつまとまって座った。39節で次にイエス様は弟子たちに何と言われたか、皆を組に分けて座らせるようにと言われました。これには群衆からもですね、おお、なんだなんだって、今度は何が始まったんだって、そういう声が出たのではないでしょうか。なんでこんなことをするんだ、弟子たちは人々から聞かれたかもしれません。しかしその度に弟子たちも、いやー、実はちょっとよくわからないんですって答えるしかなかったんじゃないでしょうか。いや、しかしなぜイエス様はこのようなことをされたのでしょうか。皆さんどうでしょうか。群衆たちにですね、ただその場で、はい、着席と言って座らせて、その場でパンを分け与えたらそれでもよかったんじゃないか、そう思われることはないでしょうか。実はここにもイエス様が分かち合うために大切にされていたことがあったのではないかと思わされます。40節を見るとですね、そこで人々は100人ずつ50人ずつまとまって座ったとあります。この100人ずつ50人ずつ、ああ、ちょうど今日この会堂に集われた皆さんの人数、50人ずつ100人ずつ、これぐらいの人数だったのかなと思わされます。これくらいの人数ですとね、前に私が立った時、皆さんの顔の表情がよくわかるわけです。え、そうなのって皆さん思われるかもしれませんが、前に立つと本当によく見えるわけです。あれ、今の笑うポイントだったのになとかですねああ、今日この方はちょっと疲れてるかな、お元気かなとかですね、あれ、この方はなんでいつもこっちの席に座っておられるのに今日はあっちの席におられるんだろうとかですね、一つ一つそのようなことが見えてくるんです。皆さんのお顔はよく見えるんです。これがじゃあ500人1000人このところにいたら、それは絶対無理ですね。この分けられた人数、それは皆がお互いの存在を認識できる人数、共に祝福を分かち合うことができる人数だったのではないでしょうか。イエス様はそのように人々を分けられました。この群衆が分けられていく光景を、ではイエス様はどのように見ておられたのでしょうか。かつては羊飼いのいない羊のようであった、まるで迷える羊のようであったとイエス様はその群衆を見ておられました。しかし今この時は弟子たちの手によって徐々にまとまりが生まれていく、わーっと混乱であった、そういうような状態から秩序が生まれていく。大勢の群衆と言われていた人々は、共に祝福を分かち合うための集まり、人々として群れを成していく。その様子を見てですね、きっとイエス様の顔は何とも愛にあふれた顔で、微笑ましくその光景を見ておられたのではないかなと思わされます。共に祝福を分かち合う人があなたには確かにいると、イエス様はそうおっしゃっておられるのではないでしょうか。さらに分かち合うために大切なポイント、続く41節42節でもイエス様を教えてくださいます。41節42節ご一緒にお読みいたしましょう。イエス様はのパンと2匹の魚を取り、天を見上げ神を褒めたたえ、弟子たちにお与えになった。また2匹の魚も皆に分け与え、彼は皆食べて満腹した。41節で イエス様はパンと魚を手に取り、神を褒めたたえて、そしてパンを裂かれました。この裂くという言葉がですね、分かち合うということについてとても大切なことだと思わされます。だって人々にパンを分け与えるためには他にもいろんな方法があったはずです。私たちが旧約の時代を思い返すなら、この前の明先生のメッセージでもあったと思います。出エジプトをして荒野を旅していたイスラエルの民にはどのように神は食物を与えたでしょうか。神様は地に降りた霜のようにして食べるマナーをお与えになりました。それ以外にもさまざまな方法が群衆たちに食べ物を与えるためにあったはずです。しかしあえてイエス様はここでパンを裂かれたのです。パンを裂くということにはどのような意味があるのか、それは同じマルコの福音書14章22節、これは引用箇所載せています。引用箇所1、マルコの福音書14章22節を見ると分かります。パンを裂くということの本当の意味、ご一緒にお読みいたしましょう。さて一同が食事をしている時、イエスはパンを取り、神を褒めたたえて、これを裂き、私の体です。これは最後の晩餐の場面です。この箇所を見るとイエス様がパンを裂かれた、そのパンとはイエス様ご自身の体を表しているのだとあります。これはイエス様の体が十字架で裂かれたことを意味しています。今または少し私たち休んでいますけれども、私たちが聖餐式で食べるこのパンもキリストの裂かれた体を表しています。裂かれたということはですね、当然ですけれども裂かれる前は一つであったわけです。ある教会の礼拝に出席した際、その教会の人数はですね、出席人数はこの教会よりも多い人数でですね、そして聖餐式になりました。聖餐式になると牧師先生が講壇から下に前に降りてきてですね、大きなパンを手に取って何をされたかというと、それを一つ一つ細かくちぎっていってですね、パンを裂いて、それを信徒の人たち一人一人に分け与えていったのです。牧師先生が少し大変だなとも思いましたけれども、私たちはその一つのものを分かち合っているんだ、確かに皆さんと受けているのだ、それを深く覚えるひとときでした。そのようにですね、一つのものを分かち合うとき、そのときに私たちは大きな喜びがあります。私は大学時代山形に住んでいました。秋になるとですね、芋煮会というものが山形あるんですね。もう伝統ですね。芋煮は皆さんご存知の方、東北の方多いと思いますので、ご存知だと思いますけれども、芋煮というのは芋の煮っころがしではなくてですね、里芋の入った汁物ですね。私が芋煮会を習った山形ではですね、山形は醤油ベースの味付けでとっても美味しいんですけれども、福島はどんな味付けかちょっと私食べたことないんですけれども、山形ではもう芋煮会がとにかく盛んなんですね。秋になると河原にですね、もう信じられないこれブルーシートが貼られてですね、もう予約みたいな形でもうされるわけです。そこでみんなで美味しく芋煮を食べるわけですね。皆さんも一度はテレビで見られたことがあるかもしれませんけれども、その河原にはもう信じられないぐらい大きな鍋があってですね、そこで日本一の芋煮会といって、もう大きな鍋で芋煮を作って、もう人の手じゃかき回せないのでショベルカーでかき回すんですね。それぐらい大きな芋煮の鍋、それを多くの人たちで分かち合うという、そんな芋煮会もあるんです。私は山形に行ってからというものを、もうすっかりその芋煮会が好きになってしまってですね、仕事で行った富山でも、 また進学校で行った千葉でも、もう何回も芋煮会を企画してですね、芋煮を普及させてきたわけです。もう何をしに進学校に行ったのかと言わないでほしいんですけれども、私が作る芋煮、それは、まあ自分で言うのもなんですけど、まあなかなか美味しい方だと思います。ですがですね、皆さんもし芋煮を食べられたことのある方は分かると思うんですけれども、特別そんなうわすごい珍しいこれは美味しいって飛び上がるほど珍しい美味しいってそういうものではないかもしれません。心が温まるようなそんなものですけれども、じゃあなぜ私がそこまで芋煮会が好きなのか、芋煮が好きというよりか芋煮会が好きなんですね。それはなぜかというと、それは一つの鍋をみんなで分かち合う楽しみ、喜びがあるからなんです。さらに細かい話をすると、私が芋煮を作った時はですね、必ず1杯目は普通にそのまま食べていただくんです。でも2杯目は鍋にカレールーを溶かしてですね、カレー味にして食べる。そして3杯目はそこにうどんを入れて、締めはうどんで美味しくいただくという、この3種類の食べ方、これが私の王道なんですね。それをみんなで変化を楽しみながらですね、そこに集った人たちと、こんな食べ方もあるの、美味しい、いや私はこれが好きだった、それを分かち合うことが喜び楽しみなんです。今日の初めにですね、娘が給食を好きだという話もさせていただきました。この前娘にですね、本当に給食好きだねあなたはという話をしたらですね、娘はこう答えたんです。だってみんなで食べるから美味しいんだよって、みんなで食べるから美味しいんだというこの言葉ですね、先ほど戻っていただいて42節のこの大勢の人々が食べて彼らは皆食べて満腹したというこの人々からもこの声が聞こえてくるんじゃないかと思わされます。それは弟子たちもそのように思ったのではないでしょうか。弟子たちはここに着くまでに確かに疲れていた、休息が必要で、それは食べる暇もないほど弟子たちは忙しかった。しかしこうやって今イエス様を囲んでみんなと同じものを食べている、この食事は素晴らしく良いものだった。私たちは一人で食べたそんな食卓も思い浮かぶかもしれない。しかし誰かと分かち合う食卓、その喜び、それを今弟子たちは体験したのではないでしょうか。弟子たちはこの5000人の給食のこの光景を忘れずに、この経験を忘れずに、この後もこの経験を多くの人々にですね、分かち合っていったはずです。事実、使徒の働きではですね、使徒たちがパンを裂いて分かち合うというその様子がいくつもいくつも見られます。その度にきっと彼らは最後の晩餐のあの光景を、そして5000人の給食のその光景を思い出したのではないでしょうか。そして今私たちが思い浮かべるのは、聖餐式やまた愛餐会だけではなくですね、もう一つの分かち合う食卓の光景を私たちは見ます。それは週末において神様と共に食卓を囲む宴会の光景です。神様と共に囲むその食卓、宴会、ただもしかするとですね、私たちの中には宴会と聞くと、ちょっとイメージが良くない方もおられるかもしれません。それは私たちがこの世の歪んだ宴会を知っているからではないでしょうか。私も会社員時代にはですね、多くの宴会がありました。それは本来楽しむための宴会です。しかし始まってみると、本来楽しむために催されたはずが、時間が経っていくといつの間にか上司の悪口が始まり、妬みが始まり、言い争いが始まり、争いの場となっていく。決してそこに喜んで参加したいとは思えない、そんなこの世的な宴会があります。 今日また飛ばしましたけれども、同じマルコの6章の前半部分にはですね、今日見てきた祝福の宴会とは異なるこの世的なヘロデ王が開いた宴会の様子が記されています。その場にはですね、高慢がありました。確執がありました。大きな憎しみがそこでは渦巻いていました。そしてそのヘロデ王の開いた宴会、その宴会の最後はバプテスマのヨハネの死で終わっています。もう目を覆いたくなるような悲惨な宴会です。しかしやがて私たちが味わうイエス様が中心におられる宴会、そこは汚れや争いが全くない、まるで結婚式の祝宴のような清さがそこにはあります。そこには死ではない新しい命が生まれていきます。そこでは何一つ心配することがありません。祝宴とかパーティーって聞くとですね、不安になるかもしれません。いや実は私そういうのが苦手なんです。だって大勢は苦手だし、居場所もないし、話すのも何を話せばいいんだろうって。それは私も少しわかります。しかしそのような不安は必要ありません。そこには悩み悲しみストレスも一切ない、喜びにあふれる分かち合う祝宴だからです。イエス様はヨハネの福音書14章3節でこのようにおっしゃられました。引用箇所の丸2をご一緒にお読みいたしましょう。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。この結婚式の祝宴に、天の祝宴にあなたの名前が記されています。結婚式の祝宴に行くとですね、私たちはよく座席表があってそこに名前が記されています。それと同じようにですね、あなたの名前がそこにあります。あなたの場所がそこに確かにあります。だからもう居場所を探したりする必要はありません。そこは分かち合う喜びのみで満ち溢れた祝宴です。そのところがとても楽しみでなりません。私たちはその喜びの祝宴に人々を招いていきたい。そのように思います。伝道とはですね、美味しい食べ物屋さんを紹介することだと言った友人がいました。私たちは一つのものを分かち合う、その素晴らしさをもし私たちが体験しているならば、その喜びを持ってただ紹介するだけではなくてですね、ぜひ一緒に食べようよ、分かち合おうよと言ってこのところに招いていきたいと、そう思います。分かち合うべき人たちが私たちの周りにいかにたくさんいることかと思わされます。今日御言葉から見た人々は男だけで5000人いたと記されています。そして私たちのこのいわき市には調べてみると今33万人もの人々がいるそうです。実にその多くの人々がまだこの祝宴を、分かち合う祝福を知らないで歩んでいます。その方々と一緒に神の国の祝宴に預かりたいと願います。その願い、それはイエス様の願いです。誰一人として滅びることを望まないイエス様の熱い熱い願いです。その方は羊たちを深く憐れみ、命を懸けられた方です。そんなイエス様の愛を覚えて、私たちもこの祝福の食卓に、その祝宴に人々をお招きしてまいりましょう。黙祷の時を持ちましょう。今日の御言葉を思い返す時を持ちましょう。ピアノを弾いていただきます。御言葉を振り返りつつ、神様にこの心を明け渡し探っていただきましょう。 今日は5000人の給食から私たちが分かち合うことの祝福、喜びをご一緒に見てまいりました。イエス様は今日も私たちに分かち合うことの祝福を教えてくださっています。今私たちはどうでしょうか。自分の心を見たときに分かち合いたくない、私一人でいい、私一人で満足だと、そう思ってしまうような心はないでしょうか。今私たちの心を主に明け渡してまいりましょう。もしそのような心があるのでしたら、分かち合うことに恐れがあるのでしたら、その恐れも不安もすべて主に明け渡し捧げてまいりましょう。また自分のもとにはこれしかないのだと言わずに、自分にあるものを、分け与えられたものを、賜物を、喜びを差し出してまいりたいと思います。共同体の中でそれを分かち合ってまいりたいと願います。イエス様が弟子たちを通し100人50人と分けられたように、私たちは今日このところで、またインターネットを通してイエス様によってより分けられ、御言葉にあなたの恵みに預かっています。この祝福を共に分かち合いましょう。その素晴らしさ、イエス様は命を懸けるほど愛してくださった、その愛を、その恵みを多くの人と分かち合ってまいりましょう。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの素晴らしい愛を感謝いたします。今日御言葉を通してイエス様がどれほど私たちを深く憐れんでおられるのか、私たちに多くのものを与えてくださっているのか、そのことを知ることができ感謝いたします。またイエス様、あなたは私たちを本当の安息へと導いてくださることも感謝いたします。私たちは今日このところに集い、真の安息をいただきました。神様、私たちは今週またこのところから出てまいります。またそして来週もこのところに集います。使わされてはまた戻ってきての繰り返しです。その中でイエス様、あなたから本当の安息をいただき続けていくことができますよう導いてください。神様、今私たちが心を探ったときに、分かち合うことへの恐れ、不安、さまざまなものがあるのでしたら、それをすべて引き受けてください。私たちの心を主よ、どうかあなたが作り変えてください。あなたから受けたものを私たちが差し出し、そして何倍にも幾倍にも増やしてくださる主と共に、その喜びを、恵みを分かち合うことができますようお導きください。そして私たちが受けた祝福を私たちが十分に体験し、その喜びを周りの人々にお伝えすることができますように、その力をお与えください。このことだけは黙っていることができないと、それほどまでに私たちがあなたの祝宴の喜びで満たされますように、一人一人の上に あなたの喜びで満たしてください。今それを妨げようとするもの一切を取り除き、主はあなたの祝福喜びだけがそれぞれを満たしますようよろしくお願いいたします。神様、まだこの祝宴の喜びを知らない人々に、このいわき市の人々に、福島の人々に、そして日本の世界の多くの人々に、主あなたが触れてください。あなたの深い憐れみが、命を懸けるほどの愛が人々に届きますようよろしくお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。